次は、在宅避難に備える。自宅が無事で地域に火災の危険がない場合は、自宅に留まる在宅避難ができます。家具の転倒防止や食品等の備蓄等を、自宅の災害対策を確認しましょう。問い合わせは、指定があるもの以外は、防災課防災事業係、電話区役所内線418へ。まず、避難の流れを確認しましょう。なお、避難所等の一覧は、荒川区ホームページをご参照ください。図があります。地震発生。自宅は無事ですか？はいの場合、自宅への延焼の危険はありますか？いいえの場合、在宅避難、自宅で生活ができない場合は、一時避難所へ。はいの場合、一時集合場所へ。一時集合場所とは、災害等で火災が延焼する危険がある場合、地域の方が一時的に集合し、火災の状況や安否を確認する場所です。場所は、小中学校校庭、区内の公園等55箇所。一時集合場所に延焼の危険はありますか？いいえの場合、在宅避難。はいの場合、広域避難場所へ。広域避難場所とは、大規模な延焼火災が発生した場合に、煙や熱から身を守るために避難する場所です。場所は、都立小久野原公園一帯、荒川自然公園一帯等7箇所。火災が収まった後、自宅を確認し、生活ができる状況でしたか？はいの場合、在宅避難。いいえの場合、一時避難所へ。また、避難場所から自宅へ確認に行けない場合は、一時避難所へ。施設、小中学校等37施設。最初に戻りまして、自宅は無事ですか？いいえの場合、一時避難所へ。次に、避難するときは、災害時安否確認ツールを活用しましょう。区では、世帯の安否状況を伝えることができる、災害時安否確認シールと、避難者情報を伝えることができる、避難者カードを配布しています。災害時安否確認シールは、揺れが収まったら自宅の玄関に調布し、避難者カードは事前に必要事項を記入し、避難所に持参してください。配布場所は、区役所3階防災課、各区民事務所。次に、情報を確保しよう。荒川区防災アプリ。災害時に区が発信する情報をリアルタイムで受信できます。ダウンロード方法を、本紙に掲載されています QR コード、または App Store、Google Play から、荒川区防災アプリで検索してダウンロードしてください。ダウンロードは無料。通信費は本人負担。iOS 用、Android 用、QR コードが掲載されています。次に、必要なものを揃えよう。過去の震災では、支援物資が行き渡らない等の問題が発生しました。日頃から生活に必要なものを、家族の人数かける7日分、最低3日分、備蓄しましょう。日常的に消費しながら保存する、ローリングストック法が効果的です。日常備蓄リスト、食品、飲料、飲料水、1日あたり3リットル、無洗米、レトルトご飯、乾麺、即席麺、缶詰、肉、魚、果物等、野菜ジュース、菓子類、チョコレート等、栄養補助食品、調味料、醤油、塩等、粉、液体ミルク、離乳食、生活用品、持病の薬、常備薬、使い捨てカイロ、ライター、乾電池、マスク、ティッシュ、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、歯磨きセット、 生理用品、おむつ、お尻拭き、ゴミ袋、大型ビニール袋、食品用ラップ。食器等に敷くと洗い物を減らせます。災害時に特に必要なもの。懐中電灯、カセットコンロ、携帯トイレ、1日あたり5回分。充電式等のラジオ、モバイルバッテリー等。次に、自宅の安全確保に役立つ助成制度。まず、感震ブレーカー。震災で発生した火災のうち、判明している原因の約6割が通電火災によるものです。通電火災を防ぐためには、強い揺れを感知した際に自動的にブレーカーを落とし、電気を止める感震ブレーカーの設置が効果的です。区では、感震ブレーカーの設置工事、器具購入費の助成を行っています。工事または購入、一世帯どちらか一回。設置工事費、工事費の半額、限度額6万円。特例世帯は工事費の6分の5、限度額10万円。器具購入費、購入費の半額、限度額5000円。特例世帯は工事費の全額、限度額1万円。なお、特例世帯は、簡易型感震ブレーカー等の無料配布も行っています。次、家具類の転倒、落下、移動防止器具。近年の震災で怪我をした原因の約3から5割が、家具類の転倒、落下、移動によるものです。家具類の転倒による怪我の防止や円滑な避難をするためには、就寝場所や通路の家具の配置を工夫し、転倒、落下、移動防止対策をすることが効果的です。区では、家具類の転倒、落下、移動防止対策器具の設置工事、購入費用の助成を行っています。工事または購入、一世帯どちらか一回。設置工事費、工事費の半額、限度額1万円。特例世帯の方は、工事費の全額、限度額2万円。器具購入費、購入費の半額、限度額5000円。特例世帯の方は、購入費の全額、限度額1万円。次、特例世帯は、次のいずれかに該当する世帯が対象です。世帯全員が満65歳以上。世帯全員が住民税非課税。身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方、または要介護4以上の認定を受けている方がいる。次に、地震以外の災害にもご注意を。問い合わせは、防災課防災管理係。電話、区役所内線492へ。7月から10月は台風のシーズンです。区内で台風等による水害、土砂災害発生の危険が高まった場合、対象地域を限定し、避難場所を開設します。対象地域の方は、自宅周辺の被害想定を確認し、事前の情報収集や早めの避難を心がけましょう。まず、土砂災害。西日暮里3丁目、4丁目の一部地域は、大雨等の影響により、土砂災害が発生する恐れがあります。対象地域等の詳細は、本紙に掲載されています QR コードをご参照ください。避難場所、諏訪台広場館、日暮里サニーホール、学校法人開成学園。次、河川の氾濫。石神井川。北区等を流れる石神井川は、上流域で大雨が降った場合、短時間で急激な水位上昇が起こる恐れがあり、西尾郡7丁目、8丁目では、最大約2メートルの浸水が想定されます。対象地域等は、本紙に掲載されています QR コードをご参照ください。 避難場所、小具ふれあい館、小具八幡中学校、第七中学校、小具西小学校、小具第六小学校、西小具ふれあい館。荒川、区内のほぼ全域で浸水が想定されます。浸水想定地域、避難所の詳細は、本紙に掲載されています QR コードをご参照ください。次は、特別支援学級等の説明会。対象、区内在住で、令和7年4月に小中学校に入学予定の児童・生徒の保護者。特別支援学級等説明会の日程。知的障害学級は、授業の様子を見学できます。学級、学校名、期日、時間。知的障害学級、大門小学校、9月6日金曜、午前9時40分から10時45分。波桁小学校、9月11日水曜、午前9時35分から11時30分。第四中学校、9月13日金曜、午前10時50分から午後0時40分。小具西小学校、9月17日火曜、午前9時25分から11時25分。第一中学校、9月18日水曜、午前9時から10時45分。小具八幡中学校、9月26日木曜、午前9時50分から11時40分。塩入小学校、9月27日金曜、第六随行小学校、10月3日木曜、いずれも午前9時35分から11時25分。第三中学校、10月4日金曜、午後1時から4時。南町言語障害学級、第三波桁小学校、9月19日木曜、午前10時から11時。特別支援教室、第二波桁小学校、9月18日水曜、午後2時から3時。第九中学校、10月18日金曜、午後3時から4時30分。申し込み、問い合わせは電話で。教育センター、特別支援教育係。電話、区役所内線3334へ。次は、高齢者用区営住宅。空き室待ち登録者を募集。募集数、単身用15人。二人世帯用5世帯、抽選。対象住宅。南千住2丁目住宅、町屋5丁目住宅、町屋7丁目住宅、西小具3丁目住宅、西小具7丁目住宅。住宅使用料、月額1万3800円から4万8700円。世帯の前年の所得に応じて決定。別途、共益費、月額2600円が必要です。対象、次のすべてを満たす方、65歳以上の一人暮らし、65歳以上と、おおむね60歳以上の配偶者等の二人世帯、共に65歳以上の親、子、兄弟姉妹の二人世帯。引き続き5年以上区内在住で、住民票等で証明できる。独立した日常生活が営める程度に健常である。要介護1までの方。令和5年の所得が、単身用256万8000円以下、二人世帯用294万8000円以下。都営、都民住宅、東京都住宅供給公社等の公的賃貸住宅、自家所有または親族所有名義の住宅に居住していない。現に住宅に困っている。申し込み者、同居親族が暴力団員でない。申し込み用紙の配布。期間、9月2日月曜から20日金曜。場所、区役所1階総合案内。2階福祉推進課。各区民事務所。締め切り、 9月20日金曜、消印有効。申し込み問い合わせは、郵送で申し込み用紙を、郵便番号 116-8501、住所不要、荒川区役所福祉推進課、地域福祉係、電話区役所内線2616へ。